サムさん、おさむさんの消費者センター、動物電機の、ヨシケン、じゃない、おさむです。ですね、ヨシケンさんがですね、インフルエンザにかかってしまいまして、しょうがないので、私一人でやることになりました。とりあえず今週だけだと思うんですけれども、多分ね、ヨシケンさんのことですから、あの人ね、嘘つきなんでね、今日2月撮ってるの、今日2月の14日のバレンタインデーなんですけれども、多分ね、あの人多分バレンタインのチョコをね、配ってますね、皆さんにね。ヨシケンさんっての、普段、ね、僕はヨタ話してるおじさんなんですけど、あの人ホモですからね。で、ちょっと皆さん、ヨシケンさんのことをいろいろ勘違いしてる方もいらっしゃるかと思いますんでね。ちょっと、いろんなことヨシケンさんの秘密をですね、僕が紹介できたらいいかなと思うんですけども、あの人、基本的にね、すごいプライドが高くて、俺、こんなところにいるようなやつじゃねえから、みたいな。ああいう、よく本当に工場とかでね、ずっと長くいるバイトの人ですよ。ブルーカラーな人ですけど、そんな感じな人です。なんか、痛い人ですよ。いわゆるね。だけど、面白いんでね、とりあえず一緒にやらせてもらってるんですけどもね。ヨシケンさんのエピソードいろいろありますけど、人の家入って、いきなり、家賃いくらって聞いてくるような、そんな、ひどい、なんていうか、もう、とんでもない野郎ですよ。で、今日は一人でおしゃべりしますけれどもね。なんで、ちょっと寂しいんでね、ちょっと BGM なんかかけながらも、やっていきたいな、なんて思ってます。ですね、じゃ早速、メール、来てるみたいなんでね、メール読まさせていただきます。消費者センサーさん、こんにちは、と。楽しみに聞かせてもらってます。最近、下ネタが多いような気がします。どんどんやってください。応援しています。私は、腐女子です。ということで、腐女子の方なんですかね。腐女子って何なの？あれかな？ボーイズラブの女の人なのかな？よくわかんないですけど。なんか聞いたらなんか最近あれかな？なんか池袋に、なんかね、乙女ロードとか行って、なんかね、腐女子のって言われる人がね、ボーイズラブの人の女、ボーイズラブの女の人ってどういうことなの？女だけど男の子と男の子が、エッチなことを、セックスとか、そういうことをやられてるのが好きな女の子って、分かり合えない人種なような気がしますけどね。これね、なんで下ネタになってるかっていうと、基本はヨシケンさんなんです。ヨシケンさんがね、下ネタが大好きなの。で、普通、僕ら普段会話してるんですけど、もうヨシケンさんがね、食いつきがいいような話を僕がしていくんですけども、下ネタにしかね、基本興味を示さないんですよね。僕がヨシケンさんの顔を見て喋ってることが多いんですけど、ほとんど、よその方を見てますから。で、僕が下ネタのワードっぽって言うと、こっちを見るっていう、ちょっと悪い癖がついてるんで、どうしても下ネタが多くなってしまうんですけどね。すごいんですよ、ヨシケンさんのパソコン。ウイルスがね、エロサイト見すぎて、すげえ重いの。全然動かないの。で、どんどんね、なんて言ったらいいの？エロい商品？一人エッチをする商品がですね、ニコニコ動画みたいにね、グッズが左右にスクロールしていくっていう脅威のパソコンでございますから。もうね、あの人興味あるのは基本 AV なんですね。はい。もう、で、あとはもう、興味があるのは AV でしょ？あとは、ヨシケンを支える三大用語、AV。過去のちっぽけな栄光。あとは人の不幸。もう、だいたいわかると思いますけど、今流行りのゲッスイですね。ゲスな、週刊誌みたいな人ですからね。もう、袋閉じとか週刊誌にあるじゃないですか。あんな袋閉じがあったらね、ヨシケンさん破らずにね、袋閉じに入っていこうとしますから。あの人そういう人ですからね、非常に興味深い男だと思いますね。さて、さすがに一人で喋ってると、やっぱちょっと寂しいなーとか思ってしまうのは僕が、ひょっとしたらやっぱりそれでもヨシケンさんのことが 好きなのかなとか思っちゃったりするんですけれどもね。まあちょっと今日一人ということで若干短めでいきますのでですね。この消費者センターへのね、感想、提案、質問、クレームはですね、動物電機ホームページのメールまでお送りください。では一旦曲いきましょうか。曲は、ユミさんで、あなたがいるから、どうぞ。この番組はヤフーの提供でお送りしております。消費者センターのこの曲は、今回はユミさんのあなたがいるからということで、とても綺麗な透明感のある女性の歌声でございますけれども、本当にいつもありがとうございますと。ちょっとね、前半ちょっとスピードをちょっと上げてしまったようなので、ちょっとゆっくりめに行きましょうかね。まあ、最近どうですかと、ヨシケンさんが普段聞いてくれるんですが、ちょっとですね、今2月の中旬ということで、僕、お酒をやめてね、ちょうどもう1年経つんですよ。ね、2月の、忘れもしない2月の6日にお酒をやめたんですね。で、僕結構忘れ、っぽい性格なんですけれども、お酒をね、やめた日付っていうのは、本当にね、人の誕生日とかね、下手したら自分の誕生日もね、忘れるぐらいなんですけど、お酒をやめた日っていうのは僕にとってすごく特別な日というかね、なんていうんですかね、すごいことなんですよね。なんてかっていうと、それは自分がやめてすごいだろうってことじゃなくて、もうお酒がね、結局まだ飲みたいとかね、そういうお酒への執着心がすっごいんですよ。だからね、もうそこまで覚えてるというか、俺これ一生背負うんだろうなーっていう感じがしてますね。ちょっと重めな話になるかもしれないですけど、ちょっとね、やっぱアルコールちょっと僕はちょっと人より多く飲みすぎてですね、まあ多分まあ徐々に量が増えていって気づいたら、まあ毎日ね、ほぼほぼ毎日飲むようになってしまって、まあ結構尋常じゃない量でしたけれどもね、お仕事の撮影の前の日は飲まないとかね、そういうルールだけ決めていたんですけれどもね、だんだんそういうルールもね、ちょっと危うくなるんじゃないかなとかね、仕事にちょっと支障が出てきたなとかね、そういうこともあったんで、やめたりしたんです。やめたんですけれども、もうね、禁断症状、正直、出るんですね。毎日ね、当時の私はお酒のことを中心に考えるっていうね、生活を送っちゃうんですね。まあ、休肝日ってね、お酒を飲まない日を1週間に2回なんか作ったりとかして、逆にね、その日はものすごいイライラしてね、人に当たったりとかね、なんかね、あんまいいことがなかったりして、ノンアルコールビールを休肝日にね、飲むんですけども、それがね、ノンアルコールビールが1日ね、12本とかね、そんなん飲んじゃったりとかして、結構ね、 ノンアルコールビールって高いんですよ、まだ。ちょっとしたら普通のアルコール、なんだろうな、あれ、サワーとかの安いんじゃないかな。だからね、結構高いなと思って、ノンアルコールビールをね、作ったりもしてたんですよ。ネットで調べて。したらね、なんだろうな、アイスコーヒー？インスタントコーヒーを、アイスコーヒー用のインスタントコーヒーを作って、炭酸で割ると、ノンアルコールビールよ、ビールになるよっていう、なんかネットに書いてあったんで、作って飲んでみたんですけど、もうね、シュワシュワするコーヒーだったりとかして、なんかね、やっぱ同じようなことを僕とね、同じようなことを考えるような人いるんだなとか思って、だんだんね、こう、それでもだんだん量が減ってきて、今冷蔵庫の中にね、もう半年ぐらい飲んでないノンアルコールビールが一本だけあんのかな、なんか。そんな生活になってますけど、ちょっとね、ノンアルコールじゃなくて、アルコールに関してね、ちょっとね、皆様の理解っていうのがね、やめてみてからね、本当に、理解がこう少ないということが結構感じることがありましたんでね、皆様にね、ちょっと、ちょっと偉そうじゃないですけど、忠告させていただきたいと思うんですけど、日本ってさ、いつの間にかさ、タバコのさ、CM ってやらなくなったでしょ？見ないですよね、最近ね。アルコールの CM ね、日本バンバンやってますけど、夏なんかね、ビールなんかの CM いっぱいやってますけど、あれってね、世界レベルで言ったら、結構日本って、なんか珍しいらしいですよね。あんまりアルコールの CM って世界でやってないらしいです。結構かなり本当はね、問題あるんですよね。いろいろ今ちょうど薬物的なね問題いっぱいありますけれども、僕の個人的な意見ですよ、アルコールって合法ドラッグですから、ね、一生治りませんからね、これは、はい、完治、病院とか、行くんでしょうけど、行くんですけど、完治はしないです。回復って言います。なんで、一生背負って生きていかなきゃいけないものなので、皆さんね、ほんとほどほどにしておかないと、結構大変なことになりますよ、とかね、思います。ほんとね、いろんなこと考えますよ。いっそのことね、イスラム教徒になればよかったとかね、とか考えたり、アルコール飲まないですからね、あの人たちね。ね。結局ね、そういうドラッグ、覚醒剤とかね、ギャンブル依存とかもね、同じなんだと思うんですよね。完治しないんですよ。先生が言うにはですね、何？ハードディスクとか、ブルーレイあれに、記憶されちゃって、脳がね、記憶しちゃってるんで、もうね、絶対に忘れないそうですよ。あと、なんか、他の、いろいろ調べると、キュウリの漬物は、元の生のサラダのキュウリに戻らないでしょうとかね。そういう言い方するらしいのでね。だから僕は辞めたんですけれども。なんで辞めたのかって言われたらね。このままの生活、このまま、言われました。このままのね、ライフスタイルを送ってたら、辻さん、52歳で死ぬよって言われたんでね、辞めました。お酒ってね、古今東西も何千年も歴史があるわけですよ。もう、それこそね、2000年とか、そんな、データ、膨大な世界中のデータがあった上で、平均値で言うと、君は何歳から飲み始めて、こういう風な飲み方をしたから、平均的に言うに52で死ぬよって、さらりと言われてしまったんで、で、ちょっとやっぱね、もうちょっと、僕、未来が見たいじゃないですか。ね。小さい頃、なんかね、テレビ電話とかが、こんなもんできんのかなと思ったら、今普通にできたりとかしてね。もうちょっと先にいたらね、生きれるんじゃないかとかね。もう違うものが見れるんじゃないかとかね。そんなことが思ったりしたんでね。ちょっと今回はそういう話にさせていただきました。じゃあそろそろお時間なんでね。やっぱりね、また来週ヨシケンさん戻ってくると思いますけど、一人で話すこともラジオでよくありますけれどもね。ちょっとなんか、じとっとした感じになってしまいましたけれども。まあ早くね、ヨシケンさんには早く戻ってきてもらって、良くなってもらってですね。まあ、焦らないでいいですから、 ね、頑張らないでいいからね、よしけんさん。ね、頑張らないでとか言うと、なんかメンタルをね、やってしまったような感じになってますけども、あの人にね、限ってはそんなことないですから、非常に健康な、心身ともに健康なクズですから、また待っていれば帰ってきますので、またよろしくお願いします。さよなら。